今お読みしましたところには、一人息子を亡くして涙を流しながら悲しむ母親が登場いたします。で、私たちも、場合いろんなケースはあるかもしれませんが、この母親のように愛する家族を失って悲しむ人たちのそばに、知り合いであるとか友人であるとかという立場で寄り添わなければいけない、そういう時があります。で、その時私たちはその悲しむ人たちにどんな言葉を語ったらよいか、どんな言葉がけをしたらよいのか、どのようにして慰めたらよいのか、そのような言葉が思い浮かばなくて、もどかしい思いをすることがあります。で、イエス様はどうされたのか、この悲しんでいます母親に対して泣かなくてもよいと言われております。しかし、もし私がこのイエス様の立場であったなら、こんな言葉はとっても言えないと私は思います。泣かなくてもよいという言葉が、それを聞く、それを受け止める母親の方にしてみれば、何かこんなふうに取られるのではないか、メソメソするんじゃないとか、みっともないからやめなさいと何か責めているように聞こえるのではないか、そんな心配をして、とても泣かなくてもよいなどとは私は言えません。もちろんイエス様はそんな意味でメソメソするなという意味で言われたはずはありません。では、どんな意味でイエス様がこの言葉を語ってくださったのか、今日はそこに目を留めながら考えてまいります。で、まず最初に、この出来事がどこで起きたのか、その場所のことについて少し触れておきたいと思います。12節に、イエスが町の門に近づかれるとあります。で、当時このイスラエルの時代、約2000年前ですが、町と呼ばれるような、その比較的多くの人たちが住むような場所は、必ずその町の周りを城壁で囲む、そのような構造をして、作っておりました。ですから、町を出入りするためには、必ずどこか入り口出口、門ですね、門があるわけでして、その門をくぐらなければ町の中に入ったり出たりすることはできません。なぜそんな難しい構造をわざわざ作るのかといいますと、やはり町は狙われるわけですね。いろんな周りからいろんなものが、悪い者たちがやってきて奪い取っていくということを、もう歴史の中で何度も繰り返しておりましたから、人々は町というところにみんな集まって、そして周囲を城壁で囲みました。またいろいろな動物、獣が襲ってこないようにという意味もあります。イエス様はこのナインという町の中に入るために、町の門に近づいております。町の門のすぐそばだったと思います。そのようなことがこの12節の最初に書かれております。で、ここだけ見ますと、別にこれがどうしたの、何にも特別なことはないんじゃないでしょうかと私たちは思いますけれども、聖書には意味のない言葉は一つもない、私はそう信じておりますから、これには大きな意味があるのではないかと思うんです。そしてルカはわざわざイエスが町の門に近づかれるとという、そのこれがどこで起きたのかということをみんなに知ってもらいたいと思って、わざわざ書いてるんです。 書いたからには深い理由がある。私はそこにだからとどまりたいと思うんです。イエス様は町の外からやってきました、まあ、カペナウムという町におりましたけれども、カペナウムという町から今度はナインという町に移っていきます。でその、町と町の間は荒野であります。荒野の道を通って町の中に入ろうとしている。そしたらたまたまということはありません、偶然ではありません。イエス様が入ろうとした町の門に入ろうとしたとき、そこにこの泣いて悲しんでいる母親と出会うことになった。まさにこの場所でこのタイミングでイエス様はこの母親に出会っていかれます。イエス様は町の外から町の中へ入ろうとするその瞬間でした。それとは今度は逆に反対に、町の門をくぐって町の中から外に向かう人たちがいました。まあ言うまでもありません。このやもめとなってしまった母親がそうですし、そして今、死んでしまったその一人息子が納められた、棺をが担ぎ出されております。そしてそれだけではありません。この葬儀に参列しております、まあ、その大勢の人たちが付き添っていたということが書かれております。この人たち一体どこに向かうのでしょうか。もちろんそれは町の外に置かれたお墓に向かっているんです。町の人たちが大勢この葬儀に付き添っていたということから、この母親とそれから亡くなった息子がどれだけ近所の人たちから慕われていたのか、あるいは親しくして交わっていたのかということがわかります。近所の人たちもまるで自分の家族が亡くなったかのようにして悲しみを共にしております。生きていて健康な間は町の中で人々と一緒に暮らすことができます。しかし死んだ者は今町の中から運び出されて町の外の墓に葬られていくことになります。今この出来事はその町の門で起きています。この門という場所は単なる人が出入りする入り口出口ですよというだけの意味ではありません。町の中は健康な者が幸せに暮らせる世界でも、その門から外に一歩出たその世界は死者の世界なんです。そこは私たちはもう近づくことが非常に難しい。だから城壁で囲んで幸せが脅かされないようにと、私たちはその城壁を囲んで、その死が入り込まないようにしているようなものなんですね。でも私たちはいつか死んでしまって、死んだ者はその町の門を通って外のその死の世界に葬られていく。そこには私たちの目から見れば不幸と悲しみしかない世界なんです。私たちにはどうすることもできない、手の届かない世界になります。ちょうどその境目にあるのが、私たちの幸せな暮らしができるところとその死の世界をの真ん中にあるのがこの門であります。イエス様は今そこに立っておられるのだ、そのことを示しております。この母親のことについては聖書は、まあ、あまり詳しいことは書いてありません。しかし、やもめとなった母親というこの一言から、この母親は夫を、まあ、若くして病気か何かで、亡くしてしまって、そして女で一つでこの一人息子を育ててきた人であったのだろうと想像されます。苦労して育てた息子も今や立派な若者と なった。さあこれからお嫁さんをもらって結婚 してもらって、そして自分も今までは苦労したけれども少し肩の荷を下ろして、幸せな生活が送れるかもしれない、そんなささやかな夢を持ち始めたときに、その頼りにしていた息子が亡くなりました。なぜ息子が亡くなったのかは説明がありません。不慮の事故であったかもしれませんし、あるいは重い病気にかかったのかもしれません。いずれにしても夫を失い、そして唯一の血のつながった家族、息子も失ってしまいました。まあこういうことが聖書に書かれておりまして、こういうことを読みますとある方は思うんだと思います。キリスト教が教える神というのは愛の神だというからしいけれど、どこに神の愛があるのか。本当に神様が私たちを愛してくださっているというのであるならば、なぜこの母親の一人息子は死ななければならなかったのですか。まあそういう怒りを神様にぶつけようとしてしまう。まあそれは私は当然だと思うんですね。まだこの母親のことだけではありません。まあ実際にこの3月に起きた震災と津波で多くの方々が亡くなりましたが、それを見ればどこに神がおられるのか、一体神様は何をしておられるのか、なぜあの人たちは死ななければならなかったのかと次々と疑問が湧いてまいります。もし仮に神様がいたとしても、その神というものは私たちに対して無関心であり、まるでこの世界を冷たく上から見下ろして、そしてまるで私たちの不幸を楽しんでいる、そんな神様にしか思えない。まあ、そう思って当然のことが起きております。神様は本当におられるのだろうか。仮にもしその神というものがおられるというのならば、その神は私たちが住んでいるこの世界に何の関心も払わない、そんな方ではないか。まあ、多くの方は口には言わないかもしれませんけれども、そういう疑問というか反発というものを抱いているのではないかと思います。神様は一体どういう方なのか。今度はこのイエス様に目を留めて、イエス様は一体何をここで、されたのかを見ながら、神という方がどのような方であるかを考えてまいります。13節をお読みいたします。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。で、この13節、最初のところに主はと書いてあります。主はこのようにされましたと書いてあります。まあ、これも何気ない言葉であります。で、11節12節にちょっと戻りますと、イエスはナインという町に行かれたと書いてありますね。でイエスはってここで書いてあります。それから12節にも、イエスが町の門に近づかれるとと書いてあります。ところが13節になると主はとこう変わるんですね。まあ、元々の文章を見ますと、 11節12節はイエスという言葉は使われておりません。彼はという言葉なんですね。彼はナインという町に行かれました。12節、彼が町の門に近づかれるとというふうに書いてあるんです。特に、彼というのは、あなた方読んでてその彼って誰かわかるでしょう、だからいちいち言いませんよという書き方なんですね。ところが13節になると主はってこれはっきり書いてある。町に行ったとか門に近づかれたというのは、それは確かにそうだからそうだったんですよってこう、少し普通に書いてあるんですけれども、13節は主はって書く。主はこういう方なんだよと私たちに伝えたいんだなと思うんです。で、この主はかわいそうに思い泣かなくてもよいと言われた。そう書いてあります。さて、主という方はかわいそうに思ったってまず書いてあるんです。しかしこのかわいそうに思うという言葉はなかなか一筋縄ではいかないというんでしょうか、単純な言葉ではありません。で、皆さんもそうかもしれません、私は特にそうだと自分のことを思うんですけども、私はこの言葉をしばしば使います、どういうふうに使うかというと、口で言うことはあまりないかもしれませんが、心の中でつぶやくんですね、例えば新聞を見ます、あるいはテレビ のニュースを見ます。で、悲しい出来事が起きたという記事がそこに載っていたり、あるいはテレビで報道していたりするのを読んだり見たりして、口にはいちいち出さないけれども、ああかわいそうだなと心の中で自分で言っているということにある時気がつきました。ところが、新聞を見まして、ああかわいそうだな、こんなことが起きたのか、こんなふうに死んでしまったのか、かわいそうだなと心の中でつぶやくんですけれども、しかし新聞にはいろんな記事が載っております。次のページに目を移したら別の記事が載っております。そして次の記事を読み始めると、先ほどのかわいそうだなという思いはすぐに消えてしまいまして、頭が次の記事に移り変わっております。そんなかわいそうだなという思いは、思っていたことは忘れてしまう。だからかわいそうに思っていた時間はせいぜい何十秒かの時間だったと思うんです。時々はそれよりも少し長く、そのかわいそうだという思っている時間が、長い時もあります。数日ぐらい、特にこう印象深い出来事が起きますと、何日かは あの人はかわいそうだなと思うことはありますけれども、でも何日もとって、というかせいぜい1日2日、1ヶ月1年ということはまずありません。そんな程度ですから、かわいそうに思うという言葉は、皆さんはどうか知りませんけれども、私の中ではどっか軽いんですね、あるいは安っぽいと言ったらいいんでしょうか。そういう印象がつきまとっております。では今度はまた別の問題もあります。今は自分で他の人のことを見てかわいそうだなと思うことを言いましたけれども、逆に今度は自分がかわいそうですねと言われる立場になったらどうだろうか、これもまた別の問題が起きます。皆さんは今誰かにあなたかわいそうな方ですねと言われたらどう感じるか考えてみてください。本当に自分はかわいそうだ、あなた分かってくれるんですねという、素直な方もいるかもしれませんけれども、中には怒り出す方もいます。そんなあなたの中途半端な同情はいりませんと言われることもあります。昔テレビドラマかなんかで、同情するなら金をくれという言葉が流行ったことがあります。それぐらいのこと、大変なことですね、同情するというのは。 まあ、こんな風に見ただけでもかわいそうに思うという言葉はかなり複雑な事情を抱えた言葉だとわかります。じゃあイエス様はこの言葉どんな意味で使っておられるのか、まあ、どんな意味でかわいそうに思われたのか、そのことを今度は考えてまいります。イエス様は神様でありますから、神様がこの母親を見てかわいそうに思われたと言ったとき、そのかわいそうという度合いはどれぐらいのものだったのかを見たいと思います。まあ、先週も村田先生が来られた中で、ルカの福音書の15章が開かれたと思うんですけれども、そのちょっと先のところに放蕩息子の例え話が書かれております。まあ、開かなくて結構ですが、今その15章の20節の御言葉を 3回繰り返して私が読みますから聞いていただきたいんですね。まあ、放蕩息子が、弟の方の息子が、財産の分け前をもらって、旅に出て、でもその旅先で全部使い果たしてしまって落ちぶれて自分の父親のところに戻ってくるところの場面ので父親がどうしたかということが書かれているところであります。その場面を3回繰り返しお読みいたしますので、お聞きいただければと。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。もう一度読みます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。念のためもう一度。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。この中にかわいそうに思いという言葉が出ました。出ております。ボロボロの姿に落ちぶれた息子が帰ってきた。その息子を帰るために父親が家を飛び出し、まるで前につんのめにしそうになりながら、転びそうになりながらも走り寄って息子を抱いていった。まあ、これら今いろんなことを父親はやりましたけれども、これはどうしてそんなことを父親がやるのかというと、すべて父親が息子を見て、はあ、かわいそうだと思ったからだと書いてあるんです。で、日本の文化は、父親の威厳を尊ぶ、そういう習慣が強いんですね。まあ、北海道はかなり弱いと思うんですけども、北海道は女性が強いなと思うんですけども、私は東北の生まれなもんですから、かなり男性が、強いんですね。強いというか、内心はそんな強くないんだけれども、家の中で威張っているんです。大黒柱というものが家の中にありまして、それを背中にして、とにかく父親が一番、何をするにも、食事をするにも、食事に箸をつけるのにも、とにかく父親が最初だという文化であります。そしてイスラエルの文化もこれと似ているんだそうです。ですから、父親が、それも放蕩の限りを尽くして落ちぶれてきた息子を迎えるために、家から飛び出して走っていくなんていうことは、こんなことありえないと、イスラエルの人たちが感じる場面なんだそうであります。ありえないと思うくらい、でもこの父親が飛び出して息子を迎えようとするくらい、このかわいそうに思うというのは強い 激しい感情であるということがそれでわかります。また別の、まあ、いろんな言葉の研究からも別のことが分かってまいりました。このかわいそうに思うという、まあ、もともとはギリシャ語でありますけれども、このかわいそうに思うという言葉をのルーツをたどっていきますと、まあ、日本語で言えば腹綿がちぎれるという表現があります。腹綿がちぎれる、まあ、その内臓がぐーっとこうやって本当にこう絞られて、ちぎれそうにな、そういう言葉が日本語にありますけれども、このかわいそうに思うというのはそれと本当によく似ている言葉なんだと言われております。つまり、自分の内臓がぎゅーっとなってしまうくらいの、言葉です。ですからこのイエス様がかわいそうに思うというその言葉を少し言い換えれば、腹綿がちぎれそうになるくらいにイエス様は悲しみを覚えられたということになります。私が毎朝新聞の記事を読んで、ああかわいそうだなと思うのとは全く違うレベルです。イエス様はあの放蕩息子の例え話に出てくる父親とそっくりなんです。この息子を亡くして悲しんでいる母親を見て、もういても立ってもいられなくなっているんです。他の人から何と言われようが、父親はそんなものをことをするもんじゃないと人々から非難されようが、そんなことはどうでもいい。いや、自分がこれでどうなっても構わない。そんなことよりも、この母親のことを何とか助けなければと、まるで前後の見境を失ったかのようにイエス様は突き動かされて行動していくんです。それがこのかわいそうに思うという言葉の中に込められています。イエス様はそのようにそのような思いを心の中に抱きながら、泣かなくてもよいと言われました。まあ、最初に触れたように、みっともないからメソメソするなというような意味ではありません。まあ、この言葉にもいろいろな意味が込められているように思います。まずはイエス様の方から、まあ、ちょっと人間的な言い方になるかもしれませんけども、イエス様の方からすればこんなことも言えるのではないかと思うんです。イエス様にとってこの母親が息子を失って悲しみに暮れているのを見ていく、目の前で見ているということは、そして黙って自分何にもしないで見ているということは、この主であるイエス様にとっては耐えられないほど辛い出来事である。だからあえて言い直せば、この泣かなくてもよいというもう一つの意味は、まるでイエス様はこんなふうに感じているんじゃないかと思う意味だと思うんです。こういうことではないか。あなたが涙を流して泣いているのを見るのは、私にはとてもつらい。だからどうか泣かないでもらいたい。つらいから泣かないでもらいたい。もちろんそこでただつらいから嫌だからやめてよって言うんだったら、これは自己中心でありますしかありません。もちろんイエス様がただ単に自分つらいからやめてよと言っているのではない。もっと先にあるんです。やりたいこと、しなければならないこと、私にとってもつらい、あなたもつらいし私にとってもつらい、だから私はあなたのために、もうあなたが泣かなくてもよいように一つのことをしたいと思うのだ。あなたが失ってしまった あなたの大切な息子を私はその死というものから取り戻していきますよ。そしてあなたに返します。だからあなたはもう泣かなくてもよい。泣く必要はない。まだ確かにあなたの息子はここではよみがえっていません。死からはよみがえって棺の中に寝かせられたままであるけれど、でもその時点でもう泣かなくてもよいからと言われるんです。よみがえってから言うんじゃないんですよ。ここで息子がよみがえってから、ここで生き返ったから、さあ母親、お母様、あなたもう泣かなくてもよいというそういう順番ではなかったんです。息子がよみがえる前、死から取り戻される前にイエス様すでに泣かなくてもよいとあらかじめ告げられました。だってそうなるから、そうすることがはっきりしているから。イエス様は言葉だけで慰めたのではありません。本当にその通りになりました。聖書に書かれている通りに、この若者、青年は死から取り戻されてまいりました。で、私たちはここで、ああ、神様ってすごい方だな。このイエス様という方は奇跡をここで起こされた。ああ、素晴らしい、ハレルヤと、ここでそういう話にとどめてはならないと思います。そんな単純な話ではないと私は思うんです。私たちはここでできた、目で見えるというかですね、読んで、事実がここに書かれておりますが、読んだその表面的なことだけを見て、ああイエス様は素晴らしいねということを、そういう感想を抱くだろうと思いますが、でも書かれてはいないけれども、このイエス様は このイエス様の中では何が起きていたんだろうか、イエス様の中にはどんな思いがあったんだろうか、そのことを私たちは考えなければならないと思うんです。イエス様はこの青年を死からよみがえらせるとき、青年をあなたに言う、起きなさいと言われたとき、何も感じることはなかったんでしょう。神様は全能の力を持ったお方ですから、こんなことはもう朝飯前ですよ。簡単にできますよ。言葉で言えばだってその通りになるんですから。だからイエス様はこんなことはもう何も感じないで、言ったんだと思うかもしれません。そんなはずはないんです。そんな単純な話じゃないんです。というのは、私たちは確かに今生きているけれど、いつか死ぬんです。なんで私たちは死ぬのか、この青年もなんで死んでしまったのか、どうして私たちは死ぬべきものになってしまったのか、それはアダムが罪を犯したからであるとパウロははっきりと聖書の中で語っております。罪を私たちは抱え込んでしまっているか、その罪によって私たちに死がもたらされたのだと聖書は言っているんです。ですからこのよみがえった、死からよみがえったということはどういうことなのか、罪が許されなければこれは起きないんです。この青年の罪が許されたので、この青年は死から蘇ったんです。ここでは何かイエス様が、青年よ、あなたの罪が許された、だから死から蘇りなさいと言ってはいません。ただ、あなたに動きなさいとだけしか言っていないけれども、罪の許しがここで行われているんです。罪が、この青年の罪を許されたとき、イエス様は何も感じないんでしょうか。 一体その青年がの罪は、この蘇った息子の罪はどこに行ったんでしょうか。許されましたと言ったからもう亡くなったんでしょうか。どこかに消えて行ったんでしょうか。確かにやはりこれも日本の文化にあることですが、汚れたものは水に流す、都合の悪いことは水に流して なかったものにしましょうというのが日本の私たちの心の中にもうあるんですね。そんなものはもうなかったことにしましょう、水に流しましょうよ。で、まずは先のこと、これから先のことだけを考えていきましょうという、そういう文化が私たちにあります。ですから罪というものも、なんだイエス様が罪が許されたと言ったら、あ、その罪はもう水に流してなくなったんだとどっかで考えておきます。そうではありません。皆さんも学校に、中学校ぐらいで習うでしょうか。この世界は、ちょっと難しい言葉言いますが、この世界はエネルギー保存の法則が支配しています。そういう法則があるんですよと、習ったことを覚えている方もいるかもしれません。今エネルギー問題が大変騒がしくなっておりますが、風のエネルギーを使いましょうとか、波のエネルギー使いましょうとか、太陽のエネルギー使いましょうとか言いますけれども、それは全部エネルギーが形は違うけれども、全部いつも同じ量のエネルギーが、形は違うけれども保存されていくという法則があるから、そういうことができるんですね。それと同じように、同じようにっていうんでしょうか、似ている考え方ですけれども、罪にも、私があえて こう言えばいいかと思うんですが、罪保存の法則があります。つまり、この青年の許された罪は消えてはなくならないんです。水に流して終わったのではないんです。じゃあその罪はどこ行ったんでしょうか。どこに行ったと思いますか。どこかに存在するんです。確かにこの青年の中からはなくなった。許されたということは、この青年の中からは神様はもうないと言っている。どこに行ったんですか。イエス様が引き取られたんです。イエス様がその青年の若者の罪、そしてあえて言うなら、この母親の罪をも許されて、ご自分の側に引き寄せられ、この方が背負われている。清い方、もともとこの方には罪の一つもない、汚れのない方が、このようにして私たちの罪を一つ一つ背負われていく。そして結局その結果、この方は十字架でその罪を背負われて裁かれなければならなくなります。十字架で裁きを受けなければならないほどの罪をこの方は背負っていかれるんです。何にも感じないんですか。そんなことはないんです。辛いんですよ、この方に。痛みなんです。結局こういうの罪を背負うことによって、イエス様、父なる神様から見捨てられていくんです。裁かれていくんですよ。いや、青年の罪の一つぐらい大したことなかったでしょうと思うかもしれない。そんな大小の問題じゃない、と私たちにはちっぽけな罪と思えるようなものでさえ、この方にはつらいんです。聖書にはそれは一つも書いてない。隠すんです、イエス様。そんなことを私たち全然教えない。ただあなたを、青年よ、あなたに言う、起きなさいとだけ語るんですよ。自分はどうなっても構わない。この母親が一人息子を亡くして、 涙を流して悲しんでいるのを私は見過ごすことができないんだ。とてもつらいんだ。なんとかしなければと思ってるんですよ。神様、冷たい方なんでしょうか。神様は私たちが苦しんでいるときにただ上から眺めている方なんでしょうか。決してそんなことはないんです。今見てきた通り、むしろ私たちが悲しんでいるとき、一緒に悲しんで、一緒に私もつらいんだと言ってくださる方。ただつらいんですよ、かわいそうだねと言って過ぎ去る方でもないんですよ。なんとかしなければ、あなたのその悲しみをなんとかしなければ、いても立ってもいられない。私はどうなってもいいから、もう見境がなくなるかのようにして、私たちが失ってしまったその愛する家族を死から取り戻そうとされる方なんです。それが私たちの主です。それが私たちの救い主です。だから私たちはこの方を信頼してできるんです。この方がやがてこの一人息子、神様、父なる神様から見ればこの方は一人子なんです。一人息子が十字架で裁かれていくんです。その苦しみを、同じ苦しみを父なる神様にされます。なんでそこまで、すべて私たちを救いたいと願っているから。だからやるんです。神様という方はこういう方であることを私たちは覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちのこの地上の世界、本当に理不尽なことばかり、不条理なことばかり、何の悪いこともしてない人たちがなぜ大勢一瞬にして死ななければならないのか、幸せに暮らしていた家族どうしてこんな風にして別れ別れになり、そして愛するものを失っていかなければならないのか。このやもめになった母親のように希望と思っていたその一人息子でさえなぜ死によって奪われなければならないのか。私たちはそんなことを見るとき怒りが湧いてきて、怒りをあなたにぶつけたくなります。なんでですか。どうして。主よ、あなたは冷たい方のように思っておりました。そしてここの箇所を読むとき、ただあなたの全能の力によってまるでおまじないをかけるかのようにこの青年を死から取り戻し、起きなさいと言って母親に戻していった。あなたは何も感じなかった。そんなふうにどこかで思っていたかもしれない。あなたは一言もご自分の中で何を感じておられたのかは私たちに教えるとされません。どれほどあなたにとってこれがご自分にとっては辛いことであったのか、でもそれを押し隠し、むしろこの母親のことをかわいそうだと思ってこのようにしてくださる。あなたがどれほどに恵みに富んでおられたのか、もう一度このところから覚えさせられます。主よ、私たちはこの母親のように 悲しんでいるものであります。何かを失って取り戻すことができないと思って悲しむ者たちでありますから、主よ、どうか一人一人をご覧になってください。あなたの御力によって一人一人をその失われたものを取り戻させてくださいますように。どうかあなたがそうしてくださるのだということを信じて、私たちこの一週間も歩んでいくことができるように、あなたの恵みとあなたの憐れみを注いでくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。